説教孤独の中で、綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。なんか聖書を読んでから賛美歌とお祈りがあると、かなり聖書の御言葉が和らいでるとは思うんですけれども、まあ今日の聖書の箇所は厳しいですね。こうちょっと本当に敬老のお祝いの時なんですけれども、あまりにもちょっと聖書の箇所のただ読むと本当に厳しくって、ちょっと言葉を失うぐらいにちょっと痛みを感じるかもしれないんですけれども、孤独というのはですね、今の時代もこの時代もだと思いますけれども、まあ何とも寂しい響き、また何ともこう胸がシューンとするような思いになる言葉ですよね。多分こう孤独って言ってヤッホーっていう人はいないと思うんですよね。孤独ってなると、うーんという、なんとなくこう胸の方がキュンとするような、ちょっと痛みを覚えるような、そういう言葉ではないかなと思うわけです。人が一人でいるのは良くないと神様は人をお作りになった時に言われて、アダムの共に歩むパートナーとしてエヴァをお作りになりました。そしてですね、イエス様もですね、2人また3人私の名によって集まるところに私もその中にいると言ったように、こう人と関わること、また人々が集まること、そういうことをとても喜ばれる、そういう神様だと思うんですね。しかし本当に今日のところはですね、孤独ということが前面に出ているところではないかなと思います。そしてこの孤独っていうのはですね、人が生きている中で味わわない人はいないですね。誰しもが必ず孤独っていうものを感じることがあると思うんですね。生きていれば一人ぼっちになって寂しい思いをしてっていうような、目に見えてわかる孤独もありますよね。また本当にまあうちの母なんかもそうでしたけれども、こうご夫婦でいて先に愛する相方というかね、方にこう手に行かれちゃいますと、やっぱりそこで存在が見えなくなる寂しさっていうのってありますよね。そういう孤独っていうのを感じるかもしれないですし、また孤独っていろんなことがありまして、人といても孤独を感じるっていうこともありますよね。なんとなく人と距離ができてしまう、またいろいろな胸の内を抱えながらもそれをなかなか人に伝えることができない、言葉にならない寂しさ、またどうしても話すことができない、誰にも分かってもらえないっていう思いも孤独ではないかなと思うわけです。そう思った時に、本当に私たちは人生の中で必ず孤独っていうことを味わう時、その経験、痛みを覚える時っていうのがあるわけですね。しかしですね、孤独っていうのは確かに私たちが喜ばしい感情を発するものではないかもしれません。しかしですね、なぜ神様は私たちにその寂しい思いをする孤独をお与えになるのか。孤独っていうのは心が寂しくなり貧しく弱くなりますよね。孤独を覚えた時に元気な人ってそんなにいないと思うんですよ。その弱くなった時、また心が萎えた時、心が本当に小さくなった時に、私たちは小さな愛に気づくことができます。また見えない神様の愛にぬくもりを感じることがあります。元気な中にあったら見過ごしていた人の優しさに触れることもあります。孤独で寂しい思いを抱えているからこそ分かる温かさってあるんですね。だからこそ人が隣にいるぬくもりのありがたさって分かったりするんですね。そういう実は大事な時間でもあるっていうことを心に留めながら、今日のところの箇所を見ていきたいなと思うんですね。 神様はエレミアの人生に具体的な指示を出します。その指示が今日の読んだところです。そしてですね、それはですね、人の目から見たら、この世の中にあったらとても悲痛でとても耐えられないような悲しみに満ちた人生のように感じるかもしれません。でも先ほど言いましたように、だからこそ見えてくる神様の愛、だからこそ感じられる普段見えなかった希望の光が見えてきたりするんですね。私たちは神様を知っていますから、そして信じていますから、その時に私たちが救われていること、また本当に尽きない慰めと慈しみがあることに触れることができるんですね。そのことをですね、今日は感じていきたいなと思うわけです。本当にここだけ読んでしまうと、もうまあ、私の聖書を見せてもいいですけども、悲しいお知らせしかないから、私はハッピーなお知らせは赤い線で引いてて、ちょっとキュンとするようなのは全部こう青い線を引くんですけど、もう今日のところは赤い線は一本もないんですね。もう青い線しかないんですけれども、でもですね、その中にだからこそある救われた者の希望、信じる者の希望っていうのをしっかりと受け取っていきたい、感じ取っていきたいなと思うわけです。今日のエレミア書の16章っていうのですが、16章はですね、神様の裁きと救いが率直に書かれているところです。今日の箇所である1節から13節は、まあ、皆さん読んでわかる通り裁きと言われる箇所ですよね。そして14節から21節、今日の箇所じゃないところには実は神様の救いが書かれているんですね。本当にもう14節のところに、主は生きているとは言わず、15節ですね、イスラエルの子らは北の国、彼らが追いやられた国々から導き上られた主は生きておられるというようになる。主の救いがあるということがもうありありとここから書かれているんですね。そのこう神様の裁きと救いのこう、なんていうんでしょうね、パターンっていうとあれですけど、そういうのがものすごく明確に記されているところだなと思います。仲介書とか私結構やっぱり見るんですけれども、その中の神学者の方なんかもこの神様の救済のやり方が書かれているパターンの箇所だっていうふうにやっぱり書かれていることがあるんですね。そしてそのやり方っていうのはですね、神様は前置きとしてですけど、善悪は神様がお決めになるんですよね。だから善悪の木の実は私たちは食べちゃダメなんですよね。なぜなら神様の権威というか神様が持っているんですよ。いいこと悪いこと良し悪しを決めるっていうことはですよ。その時にですね、私たちは分からないわけですね。そこが私たちが実は普段感じている正義というのは私たちの好きなようになることですよね。自分勝手なことですよね。私たちの価値観だったり、私たちっていう限定の中で起こってくることですよね。思考の中で起こってくることですよね。でも神様の裁きっていう、善悪っていうのはもう良いと悪いの世の基準ですよね。もう実会見たら分かりますよね。当たり前のことですよ。誰もあれを悪いことって言わないですよ。全部その通りって納得できるようなことですよね。それをお決めに、それをちゃんと決めておられる、それの基準となっておられるのが神様なわけですよ。だから神様はグレーはないんです。もういいか悪いかしかないんです。その中間っていうのはないんです。だから私たちは許されても、罪がなんとなくズルズルしていることを許さないんですよ。それは許せないんですよ。なぜなら神様が善と悪の基準になってるからですよ。だから神様の裁きと救いっていうのはもう完全なんですよね。完全に悪を破壊するわけですよ。ダメなものを一回ゼロにするんですよ。そしてそこに新しく立て上げるんですよね。さら地にして立て上げるんですよ。それが神様の裁きと救いなんですね。まあ こういう裁きっていう言葉が私はとっても苦手なので、いつも神様の大掃除って言ってるんですけど、そうなんですよ、神様の大掃除が起きるわけですよ。で、全部きれいにするわけですね。もうこうやってゴミが一個もないぐらいにきれいにするわけですよ。そこに新しく立て上げるのが救いなんですよね。それが神様のやり方なんですね。だからそのやり方が書いてある。そして1節から13節には神様の大掃除が書いてあるわけですよ。それを私たちは知って今日のところっていうのを見ていきたいわけですね。で、掃除した後にゼロにはしないんですね。そこにちゃんと立つわけですよ。だから裁きだけじゃないんです。そこに救いが必ずあるんですよ。それが神様のやり方なんですね。終わりじゃないんです。罰っていうのは終わりですよ。罰っていうのはもうそこでないじゃないですか。もう悪いことバーンってやったら終わりじゃないですか。そうじゃないんですよ。救い、そこにちゃんと回復があるっていうことを私たちは覚えておきたいなって、もう一度覚えておきたいなって思うわけです。だから神様は裁きを起こして一掃するわけですよね。ただ先ほど聖書の箇所厳しいですよねって言ったように、人の目から見たらそれはとっても辛いことかもしれない。人の目から見たらそれは痛くて耐えられないことかもしれない。人が関わったらそれはものすごく辛いことに感じてしまうかもしれない。でもその後に良い時があるんだっていうことですよ。そういうふうに私たちは未来を見ていかなきゃいけないっていうことなんですね。それをまず念頭に置いて今日の箇所を見ていきたいなと思います。そういう裁きの中で予言したのがエレミアなんですね。その裁きが来るよっていうのをまさに予言したのがエレミアなんですよ。そしてエレミアはですね、そういう中をこう避けて通るわけじゃないわけですね。人ですから彼はいくら神様に忠実でも同じ痛みの中を歩むわけですよ。その時にですね、彼に結婚もしないで家族も持たないで、そしてその世の中から一線を置いてあなたは孤独に生きていきなさいっていうのが今日の神様のエレミアに対する要は指示なわけですね。すごく具体的な指示でしたけれども、そういうふうに言うわけです。しかしエレミアはもう何度となく孤独っていうのを味わってますから、その中で孤独が一人ではないこともおそらく知っていたと思います。エレミアは孤独であったかもしれないけど、神様が必ずそこにいるんですね。そのことを覚えながら今日の本文に入っていきたいなと思います。2節、5節、8節、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。2節からいきます。3回、あなたはこのところで妻をめとってはならない、息子や娘を得てはならない。5節いきます。いいですか。3回、主はこう言われる、あなたは弔いの家に入るな、嘆くために行くな、悲しみを表すな。私はこの民から私の与えた平和も慈しみも憐れみも取り上げると主は言われる。8節いきます。いいですか。3、はい、あなたは主筵の家に入るな、彼らと共に座って飲み食いしてはならない。今読んだところをなぜ読んだかと言いますと、これが神様がエレミアに言ったことなんですね。これからエレミアが生きていくにあたって、あなたはこうして生きなさいっていう生き様をイエス神様がダイレクトに語ったわけですよ。それがこの2章と5章と2節と5節と8節で言われていることですね。2節はまず妻をめとってはならない、そして息子と娘を持ってはならないというのは家族を作るなということですよ。家族を作ってはいけない、あなたと近しい愛する存在を持ってはいけないということですよ。そしてですね、もう一つは弔いの家に入るな、嘆くために行くな、悲しむために悲しみを表すな。 人々が苦しみにあったときに、周りの人たちは愛するものがなくなっていくわけですよね。死んでいくわけですよ。そしてそれを嘆いたり、もうどうしてこういうことを神様起こすんだ、どうしてこんなことになるんだって嘆くわけですよ。またなんでこんな悲しみを私は味わわなきゃいけないんだというふうに言うわけですよね。それをそういうところに関わるなっていうことですよ。すごく厳しく感じますよね、人として私たちが立っていたら。まあ私たち当たり前に感じますよね。そしてですね、三つ目はですよ、主演の家に入るな。この前に7節にあるんですけど、死者を悼む人を力づけるために、まあ、お葬式とかそういう、こう要は死者を天国に送るそういう時にあなたは関わってはいけないっていうことですよ。あなたはそういう人と一緒にしてはいけない。これって三つとも日常生活の中で起こってくることですよね。要は彼らと関わるなっていうことですよ。一線引きなさいっていうことですよ。すごく寂しいことですよね。さっき言ったみたいに神様見えないですから、もし本当にそうだったら、もし本当にというか本当にそれが実際的にあったらって思うと、人として人の情として感情として言うならば悲しいことですよね。でもですね、このここに至るまでに私たちと神様の関係の中でいろんなことがあるわけですよ。神様はいきなりあなた方約束を破ったからじゃあやるよって言ったんじゃないんですよ。なぜならこの11節のところに、お前たちの先祖が私を捨てたからだっておっしゃってるんですね。積み重なれてきた人々の罪による裏切りによって神様が一番孤独だったっていうことですよ。ここで私たちはこのエレミアの状況だけを見てしまうけれども、実は私たちは神様に作られ、神様とに生かされているのにもかかわらず、ずっと神様を先祖というか前のもう作られた時から今までこの日に至るまでずっと裏切り続けてきている、神を孤独に傷つけてるっていうことなんですよ。神様は私たちを愛してやまないわけですよね。だから人々が罪を犯してすごく辛いところにあった時に、神様助けてくださいって言えばすぐ許すわけですよ。そして神様は彼らに最善な状況を与えるわけですよね。そうするとそこにいる人々、私たちはどうですか？もう調子が良くなったら神様の恩恵なんか忘れちゃうわけですよね。で、自分の欲や自分の願望や自分の今の持っているものにもうどんどんどんどん執着していくわけですよ。で、どんどんどんどん神様が支えてくださって、神様に命与えられて、神様に生かされていくことを忘れていくんですね。そしてまた困ったことがあると、あ、神様って言って頼んで助けてもらってっていうのをずっと繰り返してるんですよ。人が作られ罪が入ってからずっと繰り返してるわけですよ。そして神様はもうここぞという時にもうどうしても一掃しなきゃいけないっていう決断をせざるを得なくなったわけですよ。民を救うためにです。先ほど言いましたように、きれいに全部まっさらにしてから神様は新しいものをお立てになるから、ゼロにしなきゃいけないわけですよ。そういう悲痛な思いを神様も持ってるんですっていうことです。本当に孤独なのは神様なんじゃないかなって思うんですよね。私たちを孤独に実はしないんですよ。だからこの決断をするギリギリの時まで神様は自分のところに戻ってくるのをずっと待ってるんですよ。もうごめんなさい神様って真っ白、私いつもまっさらな気持ちで神様が心を柔らかくしてくださってって祈りますけど、神様の言うことを素直に聞いて素直に応答できる、あ、そうだよね神様、そうです、アーメンって言える、そういう私たちの姿で戻ってきてくれることを神様はもう待ってるわけですよ。で、そうしたらすぐ許してくれるわけですよ。でも私たちはそれができない。私たちはなかなかそこに至らない。弱く貧しくされないとわからない私たちがいるわけですよね。そういう中で このエレミアの孤独っていうのがあるわけです。ちょっと補足になっちゃうんですけど、補足とかこう余分になっちゃうかもしれないですけど、あの預言者っていうのは実はそういう形で人生を用いられる人っていうのがいっぱいいるんですね。イザヤなんかもその子供の名前を通して、要はあのこう分取る、あの速やかに分取るっていう意味を持つ子供の名前なんですね。実はそれを通してこう北イスラエルがアッシリアの国に全部こう持ち去られて、要は全部取られてしまう、そのことを要は表してたわけなんですね。それからホセアはあの奥さんが神殿娼婦なんですね。妻ゴメルは神殿娼婦です。要は汚れてる、もう実感に明らかに反するそういう女性なわけだから、汚れた女性っていうふうに言われてる。その人とホセアっていうのは結婚するんですね。それを知ってて、そしてその結婚生活を通してありえない神様の愛、もう要は無情な、もうただただ愛するっていう、その見返りを求めないありえない愛ですよ。それを表しているわけですよ。でエゼキエルに関してはですね、妻が死ぬんですよね。そして本当に心を痛めてね、それでもエゼキエルっていうのは愛し続けるんですよね。それを通して存続する尽きない永遠の愛、その存続する愛っていうものを実は表しているっていうふうに言われているわけです。そしてこのエレミアの孤独っていうのが、神様から神様が離れた後の民の孤独を表すんですよ。神の苦痛を表すんですよ。そういうふうに実はエレミアの孤独っていうのは意味あることなんですね。予言的なことなんです。そのことを私たちは覚えたいなと思います。そして実は同じあのところなんですけれども、これをですね、まあ、先ほど言いましたように人の目から見たらエレミアの孤独っていうのはもう本当にこの地上の生涯としては悲しみにあふれることですよね。でもですね、神様の愛に立った時に、もしもこの神様の愛に立ってみるならば、そこに実は深い神様の愛と本当に神様の憐れみっていうのがちょっと見えてくるなっていうふうに思うわけです。エレミアは神様に忠実な預言者でした。そして命を狙われるほどの本当に神様に忠実がゆえに、人からこう毛嫌いされるような預言者だったわけですよね。都合の悪いことを言うから、そしてもうこいつに言うと本当にこいつの言うことが腹立たしいって言って殺される、命を狙われるような預言者だったわけですよ。涙の預言者エレミアですからね。しかしながらですね、彼は同じように彼だけあの別脇に取り分けられて、その神様の大掃除が起こる、裁きが起こるわけじゃないわけですよ。そこ一掃するときにそこにエレミアもいるわけですよね。エレミア現にそこから補修であのまた移動してエジプトの方に行ったり、本当にその、 あの民と共にこう同じものを受けるわけですよ。そのときにですよ、愛する者が痛みに遭う、愛する者が自分の愛する家族が目の前で死んでいく、そして愛する自分の友達たちが亡くなってもその人のと分かち合うこともできない、その人を悲しむこともしちゃいけない、その人を悲しむ、その悲しみだったりそういうことがもしもあったとしたらばですよ、起きるんですよ。その時にですよ、それがない方が彼は逆に言うと孤独が楽っていうこともあるんですよ。痛みに遭わなくて済むっていうこともあるんですよ。皆さんあの現実的にそれ考えてほしいなと思うのは、今戦争が起きてますよね。その戦争現場を見てください。あれって何年か前までは私たちと同じように普通に生活してたんですよ。それが戦争っていうのは、まあ私が考えるところですけど、人と人の正義のぶつかり合いだなって思うんです。そしてその正義がぶつかり合うことによって争いって生まれてるなって私は感じてるんですね。神様の正しさじゃないですよ、人です、人のぶつかり合い。その時にですね、じゃあその場にいた時にもう避けられないわけですよ。こう変な話、対処療法はありますよ。あのシェルターに入って 自分の命を守るとか、でも自分の愛するものを全部守ったり、自分の家族を守ったり、戦いをやめさせたり、根本的な解決っていうのは私たちできますか？できないですよね。あと温暖化もそうですよね。温暖化、今温暖化で今は35度とかで暑い暑いって言ってますけど、これ以上進んで50度とかになったら、私たちほら外に出ないとか言って対処療法はできますよ。でも太陽の温度下げるとかはでき、入らないようにするとか、そういうのできないですよね。それできるのは神様ですよね。神様しか私たちできないこといっぱいありますよね。でも神様はできますよね。要は私たちっていうのは神様が一緒にいることっていうのは本当にそのぐらい大事なことだっていうことですよ。イエス様が言われました。先週光先生もおっしゃってましたけど、主よ、なぜ私をお見捨てになったのですかって十字架にかかった時に言われました。イエス様でさえ神様がお見捨てになることの孤独の辛さってもう何の救いもないんですよ。神様さえいたら救いがあるわけですよ。神様さえいたら何かしらの解決があるわけですよ。究極なところですよ。もちろん愛する人たちがいることはもちろん私たちは望みますよ。でも現実問題としてそういうことが起こってる、地球上でどっかで起こってるわけですよ。私たちはたまたま受けてないだけですよ。受けてる人もいるわけですよ。そうなった時に本当にね、真剣に救いのことって考えなきゃいけないんですよ。自分たちが生きていく上で本当に何を信じていくのか、どうやって生きていくのかって真剣に考えなきゃいけないんですよ。そういう極限にある時にエレミアが世の中と一線を置く孤独っていうのは、逆に言うとその中にあったら楽なんですよ。だって世の中にと立たれていて、世の中に自分を痛めるものがないんですもん。究極ですよ。私たちの想像を超えることかもしれない。でもそのぐらいに、要はそのぐらいに差し迫った出来事なんです。神様がこのような裁きをすることっていうのは、神様がこのように救い生まれるために一掃しなきゃいけないっていうのは、もうたびたびあることじゃないんですよ。そう思った時に、じゃあ私たちはどうやって生きていったらいいのかって思うわけですよ。そしてですね、本当にこういうことが現実に起きるっていうことが、このこの時代に急に戻して悪いですけど、13節のところに書いてあるわけですね。ちょっと13節皆さんと一緒にお読みしたいわけですよ。いいですか？3、はい。私はお前たちをこの地から、お前たちも先祖も知らなかった地へ追放する。お前たちはそのところで昼も夜も他の神々に仕えるがよい。もはや私はお前たちに恩恵を施さない。こう言い切るんですね。これが要は神様が一旦ゼロにするっていうことですよ。一回神様が私たちから離れて、私たちをこう断ち切るっていうことですよ。実際は断ち切らないんですけどね。しかしですよ、この次になっちゃうんですけど、14節には、そのあなた方を私が、ここの15ですね、私は彼らを私がその先祖に与えた土地に帰らせるって、戻すよって、きれいにしたら戻すよって、ちゃんとあなたたちをもう一回戻すんだよ、そして新しくするんだよって約束してるんですよ。だからさっきから何回も言ってる、裁きだけじゃないんです。神様は掃除をしてから立て上げるんですよ。だからその辛い時に私のが戻すまで耐えなさい、戻すまで私を信じて生きていきなさい、あなたたちは生きよって言うんですよ。それが私たちが受け取るエレミアの孤独からの神様の慰めだと思うんですよね。実はこのあとエレミアの時代というのはまだイエス様が来てない時代ですよ。旧約聖書ですから。だからエレミア がそのこのこれバビロン捕囚のことを言ってるんですが、彼らはバビロニアっていう国にもちろんその他国に行ってしばらくそこに行って神様と触れ合うことができなくなるわけですよね。そしてイエス様が来て立て上げられるわけじゃないですか、新しいのが。してありがたいことに私たちは新しい立て上げられた一人一人なわけですよね。その私たちなのにですよ、皆さんありませんか、なんか私あのこんなメッセージの中でこんな自分の罪の告白をするのはちょっと申し訳ないなと思うんですが、正直に言うとですね、私はあの正直具合が悪くなって休んだ時とか礼拝行けなかった時とかありますよね。あの時にね、あのサタンに悪いものにつぶやかれる時があるんですよ。神様いなくても生きていけるんじゃないって、でそう思ってしまう瞬間が正直あるんですね。これが私の取りきれない罪深さですよ。こんなにメッセージを語ってこんなに神様から用いていただいて神様の言葉を皆さんにお伝えしているのにも、そういうご奉仕をさせていただいている、そういうふうに用いられているにもかかわらず、私にはそういう深いところがあるんですよ。私自身が思わないようにしようと思って対策は練ります、まあ対症療法ですけど。でも正直に神様にごめんなさいって告白するなら、一瞬そう思うことがあるんです。一瞬じゃないと思うんですけど、まあ、ちょっとよく言い過ぎですけどね、自分をあるんです。それが人ですよ。自分で正しくできないんですよ。自分でいろんな正義をかざしてもそれを実行することってできないんですよ。それを実行してくださるのが神様です。だから神様を信じるんです。だからどんな中にあっても私たちは神様を信じることをやめちゃダメなんですよ。信じきるんですよ。そして絶対に助けてくださる、絶対に主は勝利される、この辛さの先に主の希望がある。なぜなら私たちはイエス様の罪のないその血潮で許されてるからですよ。それを絶対忘れちゃいけないんですよ。私たち人はしょうがないんです。罪があるんですから、その自分の分を自分がちゃんと受け取ること大事ですよね。でもその私たちを絶対見捨てないで、絶対孤独にしないで、絶対助けるのが神様です。そのことをですね、このエレミアの孤独を通したときに、私たちが一番大事にしなきゃいけないのは、神様から離れてしまうっていうことですよ。私たちの本当の孤独はそこにあるっていうことを忘れちゃいけないと思うんですね。イエス様は十字架でそれを私たちに一番教えてくださってると思うんですよ。あの忍耐強い、あの罪がないのにここから人になったんだから痛いんですよ。罪がないのに罪ある悪い人に釘を打たれて血を流されたんですよ。イエス様はそれを耐え抜いたんですよ。水ぶどう酒も飲まないで耐え抜いたんですよ。そして死なれたイエス様ですよ。そんな忍耐強いイエス様ですら、神様お見捨てになったんですかって言ったんですよ。他のね、この分からない人のためにね、取りなして祈ったイエス様ですよ、十字架で。どうぞ父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのか分からないのですって、あんな十字架の中で祈れる、そういう人がですよ、そういう方がですよ、祈ったんですよ。どうして私をお見捨てになったのですか。私たちは神様と一緒にいなかったら本当に生き抜けないですよ。なぜなら私たちの力で解決できないことがいっぱいあるからです。戦争も温暖化も今本当に目に見えてるところにいっぱいあるんですよ。本当に生きてるんですよ、神様って。だから私たちは絶対に信じていかなきゃいけないんですよね。そして絶対に神様から離れる孤独を味わっちゃいけないんですよ。そして自分たちは絶対孤独がないっていうことを信じることですよ。神様いつも一緒にいるんですから。特にイエス様がもうイエス様の後の時代の人はここに神様いるんですから、信じる人の体を宮として神様住んでくださってるんですから、絶対にいるんですから。だから絶対孤独はないんですよ。エレミアの時はあったかもしれない。でもエレミアはおそらく預言者ですから、その中ででも神が 私と共にある、私は孤独じゃないって信じてたって私は信じたいです。私たちはもっとリアルに神様が一緒にいるの分かってますから、一人じゃないんです。だから孤独を感じてしまいそうになったら、私は主が共にあるから孤独じゃないって言い聞かせてください。主よ、あなたは生きて私におられますよねって祈ってください。私たちはそういう孤独じゃない中で生きてるっていうことを今日知りたいなって思います。お祈りいたします。恵み深い父がある高みよ、また私たちの罪のために十字架におかかりになった御子イエス様、そして今私たちの内側に住まわれ、決して私たちを孤独にしない聖霊なる神様、本当にあなたがおられること、あなたが臨在されることを心より感謝いたします。またその主がおられること、そして死にも打ち勝つようなそのすべての権威を持たれます主が私たちと共にあってくださり、私たちに生きようと言ってくださることを本当に心より感謝いたします。神様、あなたは孤独の中にありました。なぜならあなたが愛して作られた私たちは罪人となり、あなたを裏切り続けていたからです。そして主は私たちを救うために御子イエス様を十字架に おかけになり、私たちの罪をあがなってくださいました。感謝いたします。私たちは何も変わらず本当に罪深い一人一人です。しかしながら主は私たちと共におられ、私たちに永遠の命を与え、また生きる力をお与えになりました。主が共に生きてくださっていることも本当に感謝いたします。私たちには孤独がありません。なぜなら主が共におられるからです。そしてどんな災いがあろうとも、たとえ死の影を歩む時でも、私たちは主が共におられることを知っていること感謝いたします。どうぞさまざまな誘惑の中でも信じきることができますように、またあなたの主であり、あなたが救い主で絶対に私たちを救ってくださるということを日々心に留めて歩むことができますように、神様、私たちの胸の内にあなたがしっかりと礎を築いてください。あなたを信じるその私たち一人一人があなたによって生きるように、そしてその命を全うすることができるように、主よ、どうぞあなたの恵みを豊かに、またあなたの慈しみと憐れみを私たちがしっかり手に抱えて生きていくことができるようにしてください。そしてそのことに気づかせてください。感謝します。この祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。